Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verses 21 to 22.
ルカの福音書3章21、22節を開けてください。
When the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened.
さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け。
And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove.And a voice came from heaven, You are my son, whom I love. With you I am well pleased.
聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。
The title of today's message is To Show the Way.
今日のメッセージのタイトルは道が示された。道が示された。
In these verses, Luke begins his account of the ministry of Jesus.By jumping a little back in time from the previous verses to the point of Jesus' baptism.
今日の御言葉の箇所は、ここまでルカが語ってきた内容と時が前後するんですが、イエスの洗礼ということにポイントを置いて、ルカが語った内容になります。
In these two verses, Luke shows how Jesus lived as an example for all of us to follow.
この2節を通して、ルカはキリストが私たちの模範となり、どのように生きられたかを話しています。
A praise song that I often used to sing when I was younger, called Lord, I Lift Your Name on High, contains the following lines. You came from heaven to earth to show the way.
実は私が若かった頃によく歌った賛美歌で主よあなたの皆を高く掲げますという歌があるんですがその中のフレーズにあなたは道を示すために天国から地球へと来られたという歌詞があるんです
From what Luke has written about Jesus' baptism we have an example of the way to live
ルカがキリストの洗礼について書いているところから私たちは生き方の模範をキリストの中に知ることができます。
From these verses, we can see four aspects of the way we should live as followers of Jesus.
イエスをフォローする者がどう生きていくのか、その道は四つの面から示されたんです。
It is interesting to note that through these, Jesus is also demonstrating the triune nature of God.
また、ここで興味深いことは、イエスが三位一体の神の性質を示されたことも、述べておきたいと思います。
So let's look at these four aspects of the way to live now.
それでは、イエスが示した道、生きていくべき道、その四つの側面を見ていきます。
Firstly, Jesus showed us how to live by entering into a covenant relationship with us.
まず一つ目です。イエスが示された道、その一つ目の側面です。約束の中へ入っていく。約束の中へ入っていく。
First part of verse 21 says, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too.
21節に、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになりとあるんです。
There are different theories floating around about the actual meaning of baptism, but the one that seems to make sense most to me is that it is the seal of the new covenant for God's people.
このバプテスマの意味にはいろいろと異なった説があるんですが、そのうち私が最も納得できる説というのが、バプテスマとは神のため民、神の民となった者たちの新しい約束の印、印鑑の印、印であるという説です。
As we know, Jesus was born into the people of Israel, and they were in a covenant relationship with God under the old covenant.
イエスはイスラエルの民の中に生まれた方です。そしてイスラエルの民というのは古い契約のもとで神とのつながりを持っていたんです。
And what was the seal of that covenant that Israel had with God?
では古い契約、古い約束の印、印とは何だったんでしょう。
It was circumcision. On the eight days old, all males of Israel had to be circumcised.
古い契約の印とは、イスラエルの民に生まれた男子は生後8日目に割礼を受けること。
And any males from other people wishing toconvert to Judaism were also circumcised on their conversion.
またイスラエルの民以外でもユダヤ教に改宗した男子も割礼を受けて、この古い契約の印となるということです。
However, the new covenant is not about being born as a physical descendant of AbrahamRather, it's about being a spiritual one, born again of the Spirit.
ところが、新しい契約は、肉体がアブラハムの子孫であるかどうかということではないのでなく、霊的に新しく生まれ変わるということを問題にします。
And once this spiritual rebirth has occurred, then we are to be baptized.As identification with Jesus and the seal of the covenant relationship we have with God.
つまり、霊的な生まれ変わりが起こった時に、人はイエスにつくもの、自分がイエスにつくものである証明、神との約束の印、印ですね、として聖霊を受けるんです。
In Jesus, God became.Man and lived amongst us. He was born into that old covenant of the people of Israel and circumcised on the eighth day.
洗礼を受けるんですね。イエスの中にあって、神は人となられ、人々の中に住まわれたんです。古い契約のもとに生まれ、生後8日目に割礼を受けられました。
He initiated the new covenant and thus was baptized to show us the way.
そして新しい契約、新しい約束をご自身で実践し始めたんです。私たちにその道、新しい契約の道を示すために洗礼を受けられたんです。
Galatians 3 verses 26 to 29.
ガラテヤ人への手紙3章26から29節を開けてください。
You are all sons of God through faith in Christ Jesus.
あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。
For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ.
バプテスマを受けて、キリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に着たのです。
There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female. For all of you are all one in Christ Jesus.
ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。
If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
So many people fail to understand being born again and how baptism fits into that.
あまりに多くの人々が霊的に生まれ変わることと、そのことに洗礼がどうはめ込まれるのかが分かっていません。
From my understanding of the scriptures, being born into a Christian family doesn't make you a Christian. It's a personal decision. That's why we shouldn't baptize infants.
私自身の聖書の理解の範囲では、クリスチャンファミリーに生まれてもクリスチャンとはなれないのです。それは個人の決心によります。ですから、幼児に洗礼を授けるべきではないと私は思います。
And I also don't believe that the physical act of baptism saves you. Being born again is a spiritual experience.
また、洗礼という行為があなたを救うわけではなく、新しく生まれ変わるとは、霊的な体験をすることを言います。
However, once our spirit experiences this rebirth, it should be natural for us to want to be baptized, to identify with Christ, to be part of that covenant as soon as practically possible.
ただ、人が霊的に生まれ変わるとき、心の中でできる限り早く洗礼を受けることを望むというのは自然なことです。
In baptism, we identify, declare our covenant relationship with Christ, just as He did through His baptism.
イエスがご自分の洗礼を通して、私たちにつくものとなってくださったように、私たちも洗礼を通して、キリストにつくものとなる約束の関係を証明するんです。
Amen.
Amen.
Secondly, Jesus showed us the way by praying with faith.
二つ目です。イエスが私たちに示された生き方の道。その二つ目、信仰によって祈る。信仰によって祈る。
The second part of verse 21 says, as he was praying, heaven was opened.
21節に、そして祈っておられると天が開けとあります。
Here Jesus gives us an example of praying in absolute faith.
ここでイエスは完全なる信仰による祈りの模範を示しています。
Think about it. When he prayed, heaven opened up. Now that's praying in absolute faith, isn't it?
皆さん考えてください。 イエスが祈られた時、天が開けたのです。そうです、これこそ信仰による祈りなんです。
And what was Jesus' biggest frustration as he ministered on earth?
イエスがこの世におられて教えられていた時の一番大きな失望とは何でしたか？
It was people's lack of faith.
人々の信仰の薄さでしょ？
And what is the biggest problem in the church in most of the developed world today?
今日先進国の教会での一番大きな問題は何ですか？
It's lack of faith.
人々の信仰の薄さです。
And without faith, as it says in Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God.
信仰がなくては神に喜ばれることはできないと、ヘブル人への手紙11章6節にあります。
Jesus told his disciples to pray with faith and that God will work.
イエスは弟子たちに向かって信仰によって祈れば神は働かれるとはっきり言われたのです。
Let's read Mark chapter 11 verses 23 to 24.
ではマルコの福音書11章を見ます。マルコの福音書11章23節24節です。
I tell you the truth, if anyone says to this mountain, Go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him.
誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。
Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe it that you have received it, and it will be yours.
だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは、何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。
Praying in faith is a very powerful thing, but we must remember it's faith in God.
信仰による祈りは力を持ちます。この信仰は神に対する信仰でなければなりません。
It's not about putting faith in ourselves, that is, raising ourselves up to be God, or putting faith in faith alone, raising faith above God. These are examples of idolatry.
自分の力を信じて祈り、つまり自分を神として、また信仰に対する信仰を持ってしまい、つまり神の上に信仰をかざしてしまうような信仰は、信仰ではなく、それは偶像礼拝になります。
So, let's think about an example of praying in faith. I've read accounts from missionaries in some African countries where the food situation was so bad that people were praying for food every day and God fed them often in miraculous ways.
私は食糧事情の悪いアフリカに行った宣教師たちから、現地の人々が毎日毎日食べ物のことを祈り、神がその祈りに応えて奇跡的に人々に食べ物を与えてくださった話を聞きました。
And I guess one of the things is because here in Japan and also in Australia we're not starving, so We don't have the same urgency to really pray.
ここ日本では食べ物に植えることがないので、このように切迫した祈りをすることがほとんどないのです。
However, I can tell you that when I was younger, I had times when I didn't have any money, and I prayed and God did things for me, like fed me, and also provided someone who put petrol in my car.
私の人生ですが、若かった時お金が全くなくてなかった時に、なんと神が食べ物をくださり、そしてし他の人が私の車のガソリンまで満たしてくださったこともあります。
And there were other times where I unwittingly found myself in dangerous situations and called out to God, and He rescued me from these situations.
また思いもよらない危険な状態にさらされた時があって、神の救いを心から願った時、神は見事に私を助け出してくださったんです。
There was even a time when Perth was experiencing power shortages, and we had a church meeting that was about to start, and we'd lost power while we were preparing for that meeting. And then after praying, God gave our church power just at the right moment to start the meeting.
また、パースにいた時、電力不足から教会での集会の準備中に停電がありました。でも、神に祈り、回復を祈ると、集会が始まるその直前に教会には電気が灯ったんです。
And then in another church I was in when I was younger, I personally know two people in that church that had cancer tumors, big tumors in them that were unoperable. That means doctors couldn't operate on them, and the church prayed for them, and those tumors just disappeared out of their bodies.
またこれも私が若い時ですけれども、悪性のもう医者が治せないがんにかかっていた教会員の方のために全員で祈ったんです。するとその時突然がんが癒されたという方、そういう方が二人もおられます。
They were instantly cured of that cancer when we prayed, and I was in those meetings when we prayed, and I felt the Spirit come through in the meeting, and those people were instantly cured. It happened twice.
私はその祈りの中にいました。二度ともいました。二回とも。その時の祈りの中で、私は力を、霊的力を感じました。
It's when we pray in faith that God works.
信仰によって祈るとき、神は働かれるんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, Jesus showed us that we need to live peacefully in the Spirit.
三つ目です。イエスが示された私たちが生きていくべき道とは、三つ目、霊的に平和に生きる。霊的に平和に生きる。
The first part of verse 22 says, And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove.
22節に、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になったとあります。
We often see doves used as symbols of peace, don't we?
白鳩が平和の象徴としてよく用いられますね。
Why is that so?
なぜそうなんでしょう。
Because doves are sensitive creatures.
白鳩というのはとても敏感な生き物なんです。
It's been observed by some that doves will only build a nest in a house where there is peace amongst the humans in that house.
この白鳩というのは、 心に平安のある人々の住む家にだけ巣を作ることが観察されています。
In the Bible, when the Holy Spirit takes on the form of something physical, there's a reason for it.
ですから聖書の中で聖霊を何か物理的な形で表すとき、白鳩の形が取られるんです。
On one hand, it is showing us the nature of the Holy Spirit, that the Holy Spirit is gentle and sensitive like a dove. On the other hand, flying down and resting on Jesus declares him to be the Prince of Peace.
白鳩が優しく敏感な聖霊の性質を表し、またイエスのもとに舞い降りて休む白鳩がイエスを平和の王子であると宣言しているんです。
Romans 8 verses 5 to 6。
それでは御言葉、ローマ人への手紙8章5節6節を見ます。ローマ人への手紙8章5節6節。
Those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires.
肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。
The mind of the sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace.
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。
It's true that we might face adversities in life.
私たちは皆それぞれの人生において確かにたくさんの 逆境に直面します。
We all have struggles, weaknesses and enemies that try to block our way.
私たちの誰にも苦労があります、弱さがあります。そして私たちの歩む道を妨げようとする敵にも出会います。
A person following the sinful nature will either try to force their way through these in anger or choose some kind of self-pleasing coping strategy, for example, drugs, alcohol, pornography, gambling, or other addictions.
罪深い性質に流されてしまう人というのは、心の怒りとともに自分の道を人に押し付けようとしたりします。また、自己満足を得る手段として薬物とかアルコール、ポルノグラフィー、賭け事などに走ってしまう人です。
A person walking in the guidance of the Holy Spirit knows that God will make a way through these things and can face these things with a peaceful attitude.
でも聖霊に導かれて歩いている人は、神が逆境を乗り越えさせてくださり、神の平安を失わない人です。
Supernaturally, the Holy Spirit can fill us with peace during the storms of life if we just call out and ask.
人生の嵐の中にあっても、神を求めるとき、聖霊は超自然的に私たちを平安で満たす力があります。
Start living a Holy Spirit-filled life today. Start living in peace.
聖霊に満たされて 生きていく人生を今日から目指してください。平安の中を生きていく毎日となりましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, Jesus showed us the way to live by walking in obedience to the Father.
四つ目です。イエスが私たちに示された道、その四つ目、父なる神に従順である。従順になる。父なる神に従順になる。
The second part of verse 22 says, And a voice came from heaven, You are my son, whom I love. With you I am well pleased.
今日の御言葉22節に、また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとあります。
Everything that Jesus did on this earth was in complete obedience to his heavenly Father.
この世におられたイエスは、すべてのことを天の父に対し従順に行っていかれたんです。
As he walked in obedience, the Father saw this and was pleased with him.
イエスが従順に歩かれるのを天の父は見られ、喜ばれたのです。
And he continued to walk in obedience even when it meant that he had to suffer great pain.
あまりの痛みに苦しまなければならない時でさえ、イエスは父なる神に従ったのです。
He did all this so that we might have the hope of salvation.
そしてイエスがそうされたからこそ、私たちは今救いの希望を得ているんです。
Let's turn to Hebrews chapter 5 verses 7 to 9.
ヘブル人への手紙5章7節から9節を見ます。ヘブル人への手紙5章7節から9節。
During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petition with loud cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission.
キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。
Although he was a son, he learned obedience from what he suffered.
キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、
And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him.
完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、
Just as Christ's obedience pleased God the Father,Our obedience to what Jesus taught also pleases God the Father.
キリストの従順さが父なる神を喜ばせたように、キリストが私たちに教えてくださったことに対し、私たちも従順であることで、父なる神は私たちを喜ばれるのです。
John 14, verse 23.
では最後の御言葉、ヨハネの福音書14章23節。ヨハネの福音書14章23節。
Jesus replied, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him.
イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は、私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。
Let's continuously ask ourselves, how much do we love Jesus?
皆さん、自分がどれだけイエスを愛しているか、問い続けていきましょう。
If we truly love him, then we will obey his teaching.
心からイエスを愛するなら、その教えに従っていくでしょう。
How do we know what to do?
自分はどうすればいい、どうしていけばよいのか、どうやったらわかるのでしょう。
His word, the Bible, tells us his commands and gives us many examples of the lives of those who followed them and the lives of those who didn't.
聖書です。聖書の中にイエスの言葉、イエスの命令があり、神に従った者たち、従わなかった者たち、多くの人生の例が示されているんです。
Study his word daily and put it into practice.
日々この神の言葉を学び、学んだことを実践していくのです。
Let's walk in obedience.
神に従順に歩いていきましょう。
アーメン。